音声解説、村上海賊と塩の荘園。現在久保一丁目尾道歴史博物館で日本遺産村上海賊今治尾道巡回展、村上海賊と塩の荘園が開催中です。2017年、日本最大の海賊の本拠地芸予諸島、よみがえる村上海賊の記憶として日本遺産に認定された村上海賊の歴史遺産群。毎年比較研究から分かった成果を今治尾道巡回展として公開しています。今回の巡回展は今年1月 NHK ブラタモリで放送されたしまなみ海道瀬戸内の覇者村上海賊はなぜ生まれたでも取り上げられた村上海賊と塩の荘園の関係について焦点を当てています。 NHK ブラタモリ尾道編で案内役を務めた尾道市文化振興課主任学芸員の西井徹さんに村上海賊と塩の荘園について分かりやすく解説していただきたいと思います。西井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本遺産の認定で、はい、村上海賊もますます注目を集めていますが、そうですね、はい、ね、改めて村上海賊とはどんな人たちだったか、はい、ここからご紹介いただけますか。
はいはい、あの村上海賊という言葉はですね、まあ、あの日本遺産認定されてからいろいろな場面で使われたりしてきてますし、はい、それから和田亮さんのね、あの小説村上海賊の娘でもですね、はい、まあ、使われている言葉になるんですけども、はい、尾道の方あるいは因島の方にとってはですね、村上水軍っていう言葉の方が結構馴染みがあるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。
あの因島水軍城っていうようにですね、はい、まあ、水軍っていう言葉結構使われてきたんですね。はい、今回村上海賊っていう言葉を使ってるんですけども、この村上海賊の人たちがいた時代っていうのは今からだいたい500年前戦国時代とか、まあ、室町時代、はい、当時海賊衆とか、ね、村上海賊っていうふうに言われてたんです。村上水軍っていう言葉はですね、もうちょっと後の時代、江戸時代以降にですね、使われ出した言葉なんですよね。はい、もちろん村上海賊も村上水軍もですね、海で活躍する人たちっていうのはもちろん共通してるんですけども、村上水軍っていうとやっぱりどうしても軍隊、海の軍隊、まあ、そういった意味合いが強いんですよね。村上海賊っていう人たちは500年くらい前、戦国時代とかに活躍してた頃っていうのはですね、はい、単なる軍隊だけの人たちではなくてですね、はい、時には、関所の番人みたいな、まあ、通行料を取るようなです、ね、はい、役割をしていたり、また通行料を払えばですね、守ってくれたりとかですね、はい、あるいは次の場所に案内をしてくれるとか、
はい、
まあ、そういった人たちでもあったわけですね。
はい、
でかつですね、物を運ぶとかですね、はい、人を運ぶ、そういう海運業、そういったこともしていたってことは記録が残ってますし、はいはい、時には漁業とか農業とか、
はい、
いろんなことをしてた人たちというふうに考えられてるんですね。そういうことを考えると、はい、まあ、水軍というも軍隊的な意味合いが強いという言葉よりもですね、はい、当時言われてた海賊衆、村上海賊、こういった言葉をまあ使うことによってですね、はい、当時の人たちの姿をちゃんと考えてもらおう、そういったことでこの村上海賊という言葉を日本遺産ではですね使わせていただいてます。
あ、なるほど。
で、どこで活躍してたかというと、この尾道から今治までの間の島々、瀬戸内海、はい、芸予諸島、じゃあなんでこの辺にこの人たちがいたんだろうってことになるんですね。
そうですね。
で、もともと村上海賊はこの辺にいたのではなくて、でも別のところから来たということがですね、はい、あの記録で分かっています。
はい、
どっから来たかってなかなかこれもまた難しいんですけども、はい、確実に分かっているのはですね、よそのところからやってきてですね、
はい、
もともとこの辺にいたその別の勢力をですね、
はい、
追い出して、でこの因島とか、はい、あるいはこの大三島とか能島とか、この辺りを拠点とするようになったというふうに考えられています。
は
い、
あ、そうなんですか。
この芸予諸島とかですね、この辺りは、はい、まあ、島と島が非常に近いんですよね。
はい、そうですね。
で、島々がいっぱいあります。だから島の海道がこうね、橋がつながっていて、はい、渡りやすくなってますけども、はい、ということはですね、島と島の間非常に海が狭いので、はい、潮の流れが速い、いろんな地形があってですね、船でこう行こうと思ったらですね、非常に危険な場所でもあるんですよね。
はい、
まあ、そういったこともあって、まあ、この村上海賊の人たちはですね、まあ、自分たちのいる海域をですね、はい、ちゃんとこう把握することによって、よそから来るいろんな船をですね、はい、次の場所に案内する非常に役立つ人たちだ、まあ、そういうふうな非常に、まあ、地の利を生かした活動をしていた人たちというふうに考えられています。
なるほど、
はい、
村上海賊についてよく分かったんですが、はい、今回その村上海賊と塩の荘園ということなんですが、はいはい、塩の荘園っていうのは何なんですか？
塩の荘園ってなかなかね、あまり聞き慣れないかわからないんですけど、ね、実は村上海賊はこの塩の荘園をですね、ちゃんと管理することによって、はい、実は自分たちのものにすることによってですね、その利益を得ると
は
いうこともできた人たちなんですね。でじゃあ一体その塩の荘園って何なのかということになってくるんですけど、
そうですね、う
ん、荘園っていう言葉はどうですか？聞かれたことはあると思うんですけど、
はい、
まあ、学校でもね習う言葉ではあるんですが、よく聞くのはですね、太田の荘とかいうように、荘園、ね、って大体お米を作る、それをお金に変えてですね、それが有力な人たちの財源になってくるものなんですね、はい、でこれは平安時代とか古い時代からもうそういったことが制度があってですね、まあ、勢力を持っている人たちっていうのは、はい、自分たちの財源を確保するためにこの荘園を全国各地にですね、はい、作って、で自分たちの自分の土地から上がってくるお米とかいろんなものをですね、それをお金に変えて自分のこう資金源にするということを行っていました、はい、この芸能諸島の島々っていうのはお米はあんまりね作るとこないんですけど、塩はですね非常にたくさん作れる、温暖な気候とですね、はい、こう波が穏やか で、はい、でかつ雨もあまり少ないということもあってですね、はい、塩作りが昔から非常に盛んだったんですよね、はい、そういったこともあって、はい、塩を名産品としてですね、はい、それを荘園の、まあ、年貢のですね、はい、にして財源にしていたというふうに考えられています、はい、でその塩の荘園というのがこの因島とかですね、はい、因島の海岸にある湯気島、これが荘園だったんです、はい、その名前の通り因島の荘とかですね、湯気島の荘というふうに呼ばれていました。でこの荘園が実は非常にお金がそこから得られるわけですので、はい、どうなったかというとですね、はい、たくさんのですね荘園に関する記録が残されてるんですけど、はい、そのほとんどがですね年貢を納めたいんだけど悪者がたくさん周りからやってきてですね奪ってしまうと、なんとかしてほしいっていうのですね、陳情の報告がいっぱい実は残されてます、はい、そういった中に小早川とかですね、はい、村上という名前が出てくるんですね、そういった年貢とかをですね横取りすることを、まあ、横領っていうんですけども、横領されたっていうことがたくさんのこう記録に出てきます。つまり京都か奈良にこう運ぶ間にですね、はい、全部こう横から取られてしまって全然つかないと、で京都か奈良の方でも逆になんで上がってこないんだ、そういう文書のやり取りがですね、たくさん残ってるんですね、まあ、それぐらいやっぱりこういったこの周りにとってもですね、はい、塩の荘園というのは資金源だったというふうに考えられています。でその中で荘園のですね奪う側からですね、はい、それを守る側にこう変わっていったのがこの村上海賊、村上衆と。実は村上海賊はですね一番最初に名前が出てくるのは今治側にいた能島村上、そう能島村上なんで出てきたかっていうとですね、荘園にやってくる役人を守るボディーガード料としてお金を払いますっていう記録が残ってるんですね、ということはやっぱりそういった守る側に村上海賊がですねいたということなんですね。もちろん奪う側にもいたのか分かりませんけども、最終的にはですね荘園の方をですね、はい、守る側、まあ、自分たちの要は縄張りにしてしまうわけですね、まあ、それによってそこからも資金が得られるし、通行料もね取れるしっていうことで、まさにこの芸能諸島というのはですね一石二鳥の場所だったというふうに考えられるわけですね、はい、まあ、そういったことで村上海賊と塩の荘園って非常にですね、はい、関係が深いわけですよね。村上海賊がそう発展した理由もこの荘園にあることがありますし、荘園がちゃんとですね、まあ、機能していたのもその村上海賊がいたからということが考えられています。
昔からじゃあ塩は作ってた、
もともとですねこの瀬戸内海って塩作りに非常に適していてですね、はい、雨が少ないっていうこととか、あるいは日照時間が長いとかですね、あとは、まあ、気候温暖ということもあって昔から本当に塩はたくさん作られてたんです。記録ではあんまり残ってないんですけども、実は物が残っていてですね、はい、一番古いもので古墳時代ですね。で何があるかっていうと塩を作るですね土器がたくさんですね、はい、この因島とか、はい、あるいは湯気島とかですね、 そういったところから発見されてます。こういうのは塩作りの土器と書いてですね、製塩土器っていうふうに言うんですけども、はい、要はあの土で作ったこう土器ですよね、はい、お椀の中に塩水をいっぱいこう入れてですね、はい、それをこう火で炊いてですね、はい、塩を作るんですが、はい、その土器がたくさん発見されてます、
はい、
主に松永湾周辺とですね、この因島、それから湯気島あたりですね、この辺でたくさん出てくるんですね、
はい、
古墳時代ぐらいからなので、本当に古い時代から、はい、あの塩作りがですね、この辺りで行われてたということが考えられています。それがだんだんだんだん、まあ、進化してですね、ずっとこう土器で作ったら大変なので、
はい、
村上海賊の頃になるとですね、塩田といって、はい、あの塩の田んぼと書いて塩田というんですけど、はい、あの砂浜をですねにこう海水をこう流し込んで入れて、それをこう天日干しにして乾かすわけですね、
はい、
そうすると塩分濃度が高いこう砂浜ができるわけです、
はい、
でそれをもう一回水で溶かして、それを炊くわけですね。ちょっとすごい濃い塩水ができるので、はい、まあ、それを繰り返すことによって、良質の塩が生まれてきます、まあ、それが塩の年貢としてですね、荘園で作られてたんですけど、そういうふうに本当に昔からこの古墳時代からですね、はい、脈々とこうずっと塩作りが行われていて、それに関わる人たちっていうのはこの辺りにこの芸諸島にたくさん住んでたというふうに考えられています。そういったことでですね、今回の展示でもですね、はい、この製塩土器をたくさん展示してですね、どういったものがあるのかというのをご紹介してますので、はい、そういったものを見てもらうとですね、はい、この辺りの塩作りの歴史っていうのも合わせてご覧いただけるかなというふうに思います。
はい、西井さん、分かりやすい解説ありがとうございました。久保一丁目尾道歴史博物館で、日本遺産村上海賊今治尾道巡回展、村上海賊と塩の荘園が開催中です。開館時間は午前10時から午後6時まで。入館料一般210円、中学生以下無料です。火曜日休館となっています。この機会に村上海賊そして塩の関わり、また出土した貴重な資料などをぜひご覧ください。音声解説、村上海賊と塩の荘園。解説は尾道市文化振興課主任学芸員西井徹さん、お相手は私FM 尾道パーソナリティ川上典子でした。この番組は尾道市の提供でお送りしました。